おはようございます。応答賛美歌で、今日の説教の後の応答賛美歌で409番の嬉しきこの日よという曲を選ばせていただきました。選んだ理由ちょっと覚えてないですね。でこういうことがあるんですね。自分が救われた時にどのような気持ちになったかって、その気持ちを表している曲だというふうに僕はこの曲を認識してるんですね。多分それで選んだんだなと思っています。恵みの日、救いの日、私たちの心は本当に嬉しかったと思います。その曲が、20年ぐらい前ですかね、天使にラブソングをというあの映画が流行りましたが、その2の中で、挿入されている子どもたちのその聖歌隊の曲として挿入されていました。ご存知ですかね。とても有名になったんですけれども、嬉しきこの日よという曲とは全く違う曲に聞こえるんです。この曲です。
来て、ここに立って歌って。When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away。 もう少し大きな声で。
ハッピーデイっていう曲です。ハッピーデイ、あのこの賛美歌の右上にもこの賛美歌のタイトルがハッピーデイとなってるんですね。で僕もこれはあの本、このことを紹介している本があったのでそこで知ったんですけれども、全く違うように聞こえる。世代が変わってくると表し方も変わるのかなということをすごく感じました。でこの曲が流行った後の、全国少年少女大会、天城山荘で行われたその中高生の収容会はこの曲でやっぱり盛り上がりました。音楽の指導者は上手ですよね。うまく指導して歌わせるんですよね。でそのこの曲を覚えていった世代は、僕の姪ですね、兄の娘がですね、結婚式の時に、その披露パーティーの中でみんなで歌ってくれって言って頼ん でやっぱり器用にみんなで一緒に結婚式の中でこの嬉しさを表してっていう、そんなイメージで歌っていました。見事に、寄せ集めの若い人たちだったんですけれども、心を合わせて本当に歌い切ってたと思います。嬉しさを表すのにその仕方は変わっていくのかもしれないけれども、でも内容は確かに主イエスキリストによって贖われた、救われた、その恵みの応答ということだと思います。私たちも救われた時のことを今一度思い起こして考えていきたいと思います。 第二コリントの6章以下を読んでいただきました、お示ししていた箇所を長くしてしまったのは、この後の信徒会のこともあって、少し考えを広げたいというふうに思って、長く読んでいただいたわけです。パウロもイエス・キリストに救われて宣教者として歩んでいるわけですけれども、神の恵みに応答するいわゆる奉仕者であります。神の恵みに応答して奉仕者として立たされている。その意味で、神の協力者と自分を言っているわけですね。神の恵みに対して応答する、そのことを期待されて、そのことで立ち上がる、そして歩むっていう、それで協力者だと言っているわけです。神の恵みがパウロを捉えたからです。しかしパウロ自身には厳しい、とてもつらい現実があります。それが4節以下に記されていくものです。苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、牢獄、不眠、飢餓。受け入れたくない言葉の連続です。使徒言行録の13章から28章、パウロの伝道旅行の事柄を見ていくときに、なるほど、すべてのことが記されているわけではないと思いますが、しかしその使徒言行録の言葉の背景にこうした事柄があるんだということを認識したいと思います。そうした厳しい現実に対して純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によって一層このことを大事にしている、神に仕えるものとして一層このことを大事にしているということを言ってるんだと思います。左右の手に義の武器を持つという言葉があります。左右の手に、右の手を左の手を、その区別が確か旧約聖書の世界ではあったかなというふうに思うんですけれども、しかしその両手ですね、ここで言われているのは、両手に優しい手でも、よく力強い右手でしたっけ、それを優しい左手で収めて手を組んでくださいなんて言ってた人がいましたけれども、その両の手に義を、神の正しさですね、神の正しさを武器に持って、何をするにしてもあなたのすることは神の正しさを表すものですよって、ちょっとドキッとしますね。自分がそういうものだろうか、 救われてもなおそういうふうに言ってもらえるものだろうか。そういうことでは反省しなきゃいけないこともあるような気がいたしますし、弱いところがあれば、弱いところをこうが現れていくときには逃げ出したくなるような、そんな気にもなる。そういう思いを私は思うんですけれども、パウロはその神の正しさが自分の両手によって表される、証明されるって言ってるんですね。そうしたパウロの在り方にちょっと習っていこう、ということはその前のところで言っている大いなる忍耐を持ってっていう言葉が大事になってきます。大いなる忍耐を持って、自分はこういうことやってんのに隣の人はどうなんだろうかいうことをすぐに比較して考えたくもなりますよね。そういうことではないでしょうということですね。大いなる忍耐を持って、そういうこう比較していくときについ思ってしまう人間的なことがありますけれども、そういうときにこそ純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力、神の力はどのようなところに及んだかということを考えよってパウロが思っているように、こんなことを言われるコリントの教会、コリントの教会は第一コリントの一章の十節以下で言われているように分裂、対立がありました。四章以下では裁き合いがあるということが記されています。そして五章には不道徳な人々との交際、目を疑うような問題と罪があった。コリントの教会の中にあったっていうことですね。そうした教会に対して恵みが無駄にならないようにと、恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けた、イザヤ書49章の8節の御言葉をパウロは引用しています。現状を見てパウロは述べているわけです。離れがたい事柄かもしれません。しかしそれが分かったなら離れることができるはず。そしてそれが救いの日になる。主は聖霊を注いで罪に対する勝利を与えようとしています。コリントの教会はこのようなパウロの思いを受けて機会を得て立ち直っていったんです。問題解決への道が示されるとして、そこには 主の導きがあるという信仰と信頼、強くされるといいなと思いますね。そして積極的に主の導きに全てを委ねて進んでいくということが大事なことだと思います。そして問題があるときには人は心を閉ざしていくようなものですよね。閉ざしていくんじゃなくて、パウロが言うように心を広く開いていきなさいと言いました。あなた方を受け入れます、心を広くして受け入れます、パウロはそのように積極的に言ってくれます。だから受け入れられる方も心を広くして受け入れてもらったらいい。そこに立ち直り、そして新しい恵みがある。広い心で、ハッピーデイっていう賛美歌はよくも本当に変わったものだなというふうに思います。変わることを許せるかって思ったりもする人もあったと思うんですけれども、びっくりですよね。びっくりするようなことが世代を超えて行われているのかもしれません。11月に幼児子ども祝福式を行おうと思っています。たくさんの子どもたちを、自分は招きたいという気持ちを持っています。果たして私たちの願い通りにその子どもたちがその祝福式に集えるだろうかと思います。それでも広い心で迎えたいなって思います。ある教会の牧師になった人のことをよく思い出します。その人は僕が高校生の時に小学校に上がった人でした。仮面ライダーが流行っていて、一緒に遊ぶことがあるんですけれども、大体彼は仮面ライダー、僕は悪役のショッカーでした。蹴られて痛い思いをする役にいつもハマっていましたけれども、ハマっていきながら痛みっていうのは結構鍛えることによって耐えられるようになるもんだなというふうに思いましたね、思っています。でそういうふうに向き合っていった人が牧師になってるんですもんね。面白いことが起こってるっていうふうに思います。やんちゃだった人も神様の御言葉をどこかで受けながら成長していく、人は変えられていくっていうのかもしれませんけれども、その人を見ていると御言葉によって成長したって、今はライダーキックはしませんので、はい、そんなふうに子どもたちを見るといいなっていうふうに思っています。一人のために時間を割いて祈りたい、名前を述べてイエス様だったら名前を呼んで祈られるだろう、そう思うんですね。大事に大事に祈られるだろうなと思うんですね。そういうふうに 祈りたい。それに対して心を広くして心を合わせていただければ嬉しいなって思います。そしてですね、合わせてその親御さんたちのことを覚えたいんです。本当に忙しい人たちです。いろんなところで責任を担わなければならない。しかも心をどこかこう使いすぎているようなところもあるのではないかと思えるぐらい、私たちがその一人一人のことを祈っていく大事なことだと思います。子ども幼児子ども祝福式はその親御さんたちのための祝福式でもあろうかなと思います。心を広くしてそのような式にしていければなと思います。ぜひどうぞお知り合いの方なども含めてお誘いいただければと思います。信仰による交わりを機会を作って広げていくことが合わせて求められているんだろうと考えます。どうぞ一緒に祈ってそのために備えていただければと思います。お祈りいたします。神様、私たちもかつて恵みをいただいて救われました。その喜びは忘れないものであります。しかしながらパウロもある人たちも厳しい現実の中で、その厳しさの中で本当に心を戦わせているのではないかと思わされます。神様、教会が心を広くしてその一人一人のことを覚えて祈り続けることができるようにお導きください。その救いが、その一人一人の救いが確かなものとなっていきますように、どうかその関わりを豊かにしてください。いつもそのような場所に伴っていてくださり、あなたの真実な愛と慈しみが現れていくようにしてください。この時を感謝いたします。今や救いの日、今や恵みの時だと覚えます。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。